東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。今回のゲストは証券コード3696株式会社セレス代表取締役社長の高木聡さんです。
今話題のフィンテック関連というところですかね、はい、
ただフィンテックって言われても
そうです ね
ピンときてないところもありますし、たくさんの関連もありますしね、業務で。なので詳しくお話伺っていきたいと思います。証券コード3696株式会社セレス代表取締役社長の高木聡さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず御社の事業内容ですね、このあたりからお話を伺いたいのですが、
はい、はい、当社はスマートフォン向けのメディアの広告事業を運営しておりまして、主にそのポイントサイトというものをスマホ向けに提供しております。
具体的にはどういうあのものなんでしょうか。
はい、主力でありますのが国内最大級のポイントサイト Moppy というものを運営しておりまして、はい、累計500万人強に利用していただいておるんですけれども、ユーザー様がスマートフォンで登録をしていただいて、例えばそのアプリをダウンロードするとか、はい、ショッピングサイトでお買い物をするとか、はい、有料のコミックサイトに入会するとすると、その分、まあ、ポイントが貯まって、貯まったポイントを銀行振込もできますし、例えば iTunes ギフトに交換することもできますし、はい、和音とかスイカに交換をして電子マネーとして、例えば Android の端末ですとそのままリアルタイムに交換してリアルタイムに電車に乗ることもできるということができるサービスを展開しております。
だからお金としてもそのポイントは使えるわけですよね。
そうですね、1ポイント1円で、まあ、例えばユーザー様が1万円貯めていただくと1万円分のワオに交換すればそのまま買い物できますし、うん、はい、まあ、郵便局とかあらゆる銀行にも振り込みも処理はしておりますけどね。
今なんか話題になってるのは O2O とかオンラインとオフラインっていうのになってますけど、はい、なんかそんなこともなんかすでにやってるようなイメージもあるんですかね。
そうですね、まあ、我々10年前から創業しておりますけれども、ちょうど NTT ドコモさんがお財布携帯というものを出して、端末に、まあ、ソニーさんのフェリカがチップが乗りまして、あ、はい、まあ、それを使って例えばインターネット上で貯めたポイントをその端末を使って例えば電子マネーであるエディとか、はい、スイカとかナナコとかワオに交換をしてコンビでジュースを買うとかということが可能になります。
この累計500万人が利用されているっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、この規模が大きいのか小さいのかちょっとよくわからないんですけど。
そうですね、まあ、累計ですのでアクティブでいきますと、まあ、モッピーです100万人強なんですけれども、うん、はい、プラスチックカードのコンビで使えるポイントカードさんなんかですと、はい、まあ、2000万とか3000万ぐらいのユーザーで使われている。まあ、それに比べるとまだ少ないですけれども、スマートフォンの普及率を考えると、まあ、500万人のユーザーに使っていただいたことあるというのは比較的多いのかなと。
は
い、500万人の会員がいるというイメージですね。
競合ももちろんいらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい、ポイントサービスとしては特に PC 向けでは、まあ、いろんな業者さんおりますけれども、スマートフォンでは、まあ、ちょっと頭を一つ飛び抜けた存在になっているのかなと考えています。
これ他を見てもモバトクですとかお財布 .com とかって結構いろんなサービスもなさってるんですね。
はい、もともとはモッピーというポイントサービスをやっていたんですけれども、はい、モバトク通帳という、まあ、サイトとお財布 .com というサイトを、まあ、買収をして、我々としてはその、まあ、サービスラインナップを増やしてまあ、ユーザーを獲得して、まあ、ポイントが貯まる機会を作って、まあ、ポイントが使える機会をまたユーザーさんに提供していくということで、まあ、サービスを広げている形ですね。
ポイントが貯まるとかってなると仮想通貨ってところにこうやっぱり連想がいくんだと思うんですね。
はい、フィンテックとかね。
そうです、そうです、ね、
はい、まあ、我々のポイント自体もある意味仮想通貨であって、ちょっと難しい言い方するとクリプトカレンシーって言って、まあ、ほとんど1ポイント1円で流通しているようなものになりますので、うん、まさにそこは我々、まあ、決済とかリアル店舗で決済できるようなサービスにこれからどんどんこう進化していきたいとは考えてますね。
その、まあ、仮想通貨という点では一番有名なのはおそらくビットコインだと思うんですけど、はい、そのビットコインにまつわる結構お仕事ってのも最近なさってるんですかね。はい、投資されてるということですかね。
そうですね、まずそもそも我々モッピーのポイントサービスでこの場でビットコインに交換することもできます。ビットコインが1ビットコイン、まあ、仮に5万円だとするとユーザーが5万ポイント貯まるとこの場で交換ができて、そうするとそのまま10分後にブラジルに送金もできるんですよ。手数料ほぼかからず。
結構今でも先端ですね、なんかね。
なんかちょっとこう面白い、例えばフィリピンの 方が、日本で出稼ぎに来ている方が、例えば10万円を、まあ、フィリピンに送金をすると、銀行で送金をするとやっぱ5000円から1万円ぐらいの手数料取られるんですけども、はい、例えばモッピーポイントに交換して、向こうの両親の、まあ、スマホのビットコインの口座に対して、送金をするとほとんど手数料がかからないで、10分後に着金すると、メガバンクで送ると、まあ、2日後ぐらいになると思うんですよね。
で、まあ、そのビットコインという話ですと、まあ、日本でいうと私もあまり知識がないんですけども、例えばそのマウントコックスみたいな問題が起きて、少しなんかこう低迷したようなイメージはあるんですけど、今の話聞くと着実になんか進展してるんですかね。
はい、そうですね、マウントコックスさんというのは一つの業者さんが起こした不祥事で、はい、ある意味昔ちょっとトヨタ商事が金ありますよって言ったのと、あれと同じことを犯罪として犯したのがマウントコックスなんですよね。だからといって
金に罪はないってやつ、
金に罪はないですよね。でビットコイン自体も別にそれは日本の一業者がまあ潰れただけであって、まあ、当然それで迷惑かけたユーザーさんもいっぱいいるんですけれども、そういう意味でいくと世界中でまだどんどんユーザーも広がってますし、決済できる場所もアメリカだと数万店舗で決済できたりしますし、日本だと、まあ、我々が投資しているコインチェックというサービスをやっているレジプレスという会社がだいたいもうすぐ日本でも1000店舗ぐらいの決済ができるように広がってたりするんですよね。
はい、これもちょっと素人質問であれなんですけど、決済が仮想通貨できるようになると、はい、そうすると今までだと銀行だけが決済を持ってたっていう話で、はい、それが少しこう変わってくるんじゃないかっていうような見方もあると思うんですけど、はい、このあたりはいかがなんでしょうか。
ものすごくやっぱり変わってきまして、例えば今お店ですと、はい、カードで決済をすると、だいたい 3.5% から 5% ぐらい手数料取られるんですね。それはビザ、マスターのブランドとか、カードを発行しているイシュアさんとか、マクワイラさんとか、決済業者さんに取られるんですけども、そこがビットコインですと、まあ、ビットコイン業者だけですので、限りなくゼロに近い形で、まあ、店舗さんに提供できたりするのが一つ変わるところですよね。
銀行さんがないっていうところもある、口座持てないっていう方もいらっしゃいますよね。
そうですね。日本人だと銀行口座、5個も10個も持ってる人いますけれども、うん、実は世界中60億人いる中の、25億人は銀行口座持ってないんですよね。
25億、
例えばフィリピンとかインドネシアだと7割から8割の人が銀行口座を持っていないんですよ。つまり送金するとか借り入れするとか預金とか売りかけとかっていうものが存在しないんです、その人たちには。それが今、例えばジャングルには銀行さん支店は置けないですけど、 ATM は置けないですけれども、はいはい、まあ、中国企業ファーウェイさんとかがアンテナ立ててくれるので、今3000円でスマホが買える時代なのでスマホさえあればこういったビットコインのような形の仮想通貨って持てますので、ビットコイン同士で、融資をするとか送金するというかということが可能になってくるので、ある意味その世界中でビットコインって技術的な部分もすごいんですけれども、ソーシャルインパクトっていう貧しい人たちに対して、そういったことができるよねって、銀行ではできなかったサービスですよねということが今、まあ、世界で起こってきているのかなと考えてますね。
そういうこうお金のやり取りさえできれば、もしかしたらそこで大きくなるマーケットがまた生まれるかもしれないんですよね。そうですね。
アフリカで、ケニアでエムペサというですね、同じのビットコインとはちょっと仕組みが違うんですけども、仮想通貨を、まあ、ボーダフォンが運営しているんですけれども、はい、スマートフォンの SMS って言って、まあ、電話番号で送金するだけでそれでお金が送れるっていうサービスを始めたら、当然サバンナに住んでるケニアの人たちは銀行口座持ってない人がほとんどなので、そうすると今ケニアの GDP の 50% ぐらいがエムペサを経由して使われていると言われているぐらい、やっぱり信用経済っていうんですかね、こう送金するとかっていうことが重要なのかなと思ってます。
仮想通貨のその流通、まあ、ビットコインの流通させる仕組みの中で御社の立ち位置というか設備投資どういうところでそのやっていこうという話になってるんですかね。と、
まあ、まずは、まあ、我々としてはそのビットコインを使っていただけるユーザーを増やしていくという形で、はい、まあ、我々のまあポイントサービス、だいたい200万か300万ユーザーに使っていただいてますので、それをまあビットコインに交換できるプラットフォームを今作っていますと。でただまだビットコイン自体がレギュレーション、まあ、法律がまだこう日本国内で決まってませんので、はい、まあ、自社では手掛けないで、今ビットコインとかブロックチェーンに関連する、まあ、ベンチャー企業に対して今3社ほどベンチャー投資で、まあ、資本業務提携をして、まあ、その会社と一緒に今事業をやっているという形になってます、ね。
ちょっと今言葉出てきたんですけど、
ブロックチェーンですよね。
ブロックチェーン、はい、これはどんなものなんでしょうか。
ビットコインの、まあ、基礎技術な形で、はい、ある意味その 一つの大きなサーバーで皆さんの情報を管理しているのが既存のサービスなんですけど、ブロックチェーンですとそのピアトゥーピアで、例えば理論的にはいろんなパソコンとかいろんなスマートフォンとかの、まあ、CPU を利用して、その中に、まあ、ブロックチェーンというチェーンという形であらゆる取引情報をそれぞれが保管するというような仕組みなんですよね。まあ、ノードという言い方をするんだけど、それぞれでそのブロックチェーンという形で、過去の取引履歴を全部持っているので、例えば1個のサーバーがアクセス不正アクセスされて改ざんされても他全部変わってないので、お前間違ってるよねっていうことが自動的にこう補正されてしまうと。ですので理論的にはビットコインを動かしているブロックチェーンのサーバーノードの半分以上のサーバーを不正アクセスして改ざんしていかないといけないんだけども、それってどれだけかかるのと。それやるよりも普通にビットコインにサーバー提供した方がいいんじゃないのという経済合理性が働かない仕組みになってるんですよね。
日本でこのビットコインが一般的に流通するようになるっていうのはどういうイメージなんでしょうか。
まずですね、はい、おそらく日本で一番目にしやすくなるのが、多分その株式投資とか FX 取引のような形で投資対象として、まあ、金の投資対象になるので、
はいはい、
いう形で入ってくると思うんですよね。で、日本人自体は日本円っていうのがものすごく信用力のある通貨ですので、ビットコインを決済に使う必要は全くないんですよ。どちらかというと多分海外から日本に、例えば中国人が、日本に来るときにビットコイン使いたいよねとかっていうので広がる可能性高いですよね。
そのために日本でインフラを作っておく必要があるっていう話になってくるわけです。
今でこそ訪日外国人爆買いで銀聯カードが銀座で使えるようになりましたけども、はい、5年前誰もどこでも使えなかったですよね。
確かに
あれと同じ感覚だと思うんですよね。特にそのビットコインは実は中国人がものすごく注目をしていて、なぜならば共産党一投資支配に対する不安感っていうものが中国人には必ず持っていて、日本の土地を買うのと同じ感覚で違う通貨を持つ、まあ、ビットコインを持つということが、中国でやっぱ起きていて、彼らが銀行に行けなくてスマホにビットコイン持ってる時に決済できるお店を提供できる会社っていうのは多分これから伸びていくのかなと思ってますね。
御社そのまあフィンテックという中でこれからどんどんやっぱり主導権を握っていく存在になるとお考えですか。
はいはい、我々としてはそのある意味そのビットコインとかブロックチェーンというのも一つのイノベーションですけれども、多分その一つ手前に我々の持っているポイント自体がまずリアルで使える、例えばスマートフォンを持ってそのままコンビニでジュースが買える、電子マネーに交換すると買えるんだけども、我々のポイントで買えるような世界というのはまず先に作りたいかなと思ってますので、どちらかというとインターネットとリアルな世界を O2O という形でつなげるようなサービス、まあ決済だけじゃなくて、例えばそのお店にスマートフォンのユーザーを送客するであるとかということができるような会社になりたいですよね。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー。中国地方の皆さん、セミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラスユー、マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラスユー日本応援全国キャラバンが広島に伺います。2月27日土曜日、 JR 広島駅から徒歩5分厚生開発ビル6階大会議室で午前10時からスタート。長期投資を根付かせる活動を全国で精力的に行っている草食投資隊の隊長、コモンズ投信取締役会長の渋沢健さんが、皆さんの投資に関する疑問・質問すべてにお答えします。参加は無料。お申し込みは東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは東京03-3219-3609 03-3219-3609 プラス U キャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。さて、今回のゲストは証券コード3696株式会社セレス代表取締役社長の高木聡さんでした。
なんとなくフィンテックが分かったぞっていう感じがしますかね。
そうですね、はい、でもフィンテックに投資するっていうことはやっぱりこれからの地球規模の成長をまたこう取り込むっていうことになりそうですよ ね。
すごい視野が、ね、広く見ることができたなっていう感じしますよね。
ぜひ皆さん来週もお聞きいただきたいと思います。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。